皆様こんにちは。本学様変わりの時間がやってまいりました。時代が変われば音楽も様変わり。このコーナーは皆様からのリクエストに BSN が誇る数多くのレコードの中からお答えしようというコーナーです。お相手は私ジョー立成と
アシスタントの水島智子です。ジョーさんよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
ジョーさん、昨日は公開放送お疲れ様でした。
ありがとうございました。
昨日は子どもたちの中でお話をするという今までにないシチュエーションでしたね。
はい、私も初めてでした。
あのアドロー T シャツを着たジョーさんがですね、三輪車ですかね、はい、に乗ってなんか子どもたちに囲まれている写真を見ましたけれども、はい、どんな様子だったんですか。
みんな私のことを慕ってくれましたすぐに私の周りに子どもたちの人だかりができました。
よかったですね。子どもたちには大人気なんですね。
そして子どもたちは目を輝かせながら、まるで紙芝居に群がる子どもたちのように、私の顔をじっと見てエッセイを聞いてくれました。
いや、ちょっと私がスタッフから聞いた話と違うんですけれど、話は全く聞いてなかったって聞きましたよ。ということでなんか話の展開がどうなってしまったのか分からなくなってはいるんですけれども、でも続きをよろしくお願いいたします。
わかりました。さて、緑色の謎の生命体アドロに包まれた一匹のセントバーナード、そのセントバーナードがイタリアの生物学者チッチの元から飛び去った頃、駅に止まっている車両の外では依然としてアーニャ・シュシュノワとウィーン少年合唱団の元団員の少年、そして少年の父親の3人がずっと見つめ合って立ち尽くしていました、うん、とにかく思いは複雑なのであります、はい、ところでアーニャ・シュシュノワは今どのような姿なのでしょうか、
うん、
月虫から人間に変わったわけでありますが、
そうですよ、
月虫の頃は洋服を身にまとっていませんでした。ですから実はアーニャ・シュシュノワは月虫から人間に変わった瞬間、
はい、
ヌードの状態で外に立ち尽くしているのであります。
そうだったんだ。
車両の中にいる乗客からは、オー・ヌードなどというふうに欧米の乗客が叫ぶ様子も見られました。
欧米の乗客が乗ってたんですね。
さて、裸のアーニャ・シュシュノは、
うん、
すぐにウィーン少年合唱団の元団員の少年の父親が人に声をかけ、
うん、
何かかけるものをご用意くださいと言うと、列車の中から一人地球人が出てきてタオルをそっとアーニャ・シュシュノワの肩にかけました。
よかった。
割と長めのタオルをかけ、彼女の体ができるだけたくさん隠れるように注意をしました。
うん、
うん、音楽様変わり。お相手は私ジョー・リセイと
アシスタントの水島智子でした。